はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあこちら行きたいと思います。
はい。
林さん、岸本さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
オカルトネーム、カリカリおこげと申します。
美味しいですよね。
美味しいです。
はい。
これは今回はお便り1グランプリ滑り込みでいけるかなと思い、私が体験した一コアの話をメールさせていただきました。
だいぶ前に。
そうですね、ちょっとね、はいはい、前のやつなんで、
はい。
まあ滑り込みは無理なんですけれども、今回のに、もうエントリーさせていただいたということに しておりますので、はい。学生時代の美術部にケイちゃんという後輩がいました。
うん。
小学生のうちから写真のように写実的な絵を描けるくらい飛び抜けて絵がうまかったのですが、とても謙虚で、うん、絵が下手な先輩である私ですら慕ってくれていました。
うん。
卒業後住む場所はバラバラになりましたが、彼女はとても、筆豆で、
うん、
描いた絵や近況をしょっちゅう送ってきてくれて、
うん、
私もそれに対して感想などを連絡する中でした。
うん。
彼女は難関美大に進み精力的に活動していたので、うん、てっきりこのまま画家やイラストレーターになるのだと思っていました、
うん、
しかし一度は社会に出ないとという思いがあったのでしょうか、大学卒業後はデザイン事務所に入って会社員として働き始めました、
はいはい、
しかし社会人になっても自分の作品は描き続けていて、
うん、
しょっちゅう私に手紙や絵をくれました。
うん。
ただその時からだんだん描く絵が暗くなっていきました、
うん、
今までは写実的で光が当たるような明るい絵を描いていたのに、だんだんと暗い色使い、血、悪魔などをモチーフにし始めました、
うん、
社会人になって辛いことがあるんだろうか、大丈夫かな、無理しないようにと返事をしていました。案の定体を壊して会社を辞め、彼女は実家に帰ることになったそうです。
はいはい。
そこからどんどん彼女の言動がおかしくなり始めました、
うん、
手紙の頻度が増え、1週間に1回は手紙が届く、内容も誰かに見られるとまずいんですが先輩だから見せます、秘密にしてくださいとか、私は今精神修行をしていて最近式紙が使えるようになりました、
うん、
とか、電気の代わりにろうそくを灯すと絵がはかどりますとか、うん、ちょっとずつ現実離れしているようなことが手紙に綴られるようになりました、
うん、
今考えると彼女は心を壊していて病院を勧めればよかったとも思いますが、私も当時余裕がなくそんな考えには至りませんでした、
はい、
不気味さを感じ始めていましたが、もうその手紙を受け取りたくないという思うまでになってしまった事件が起きました、
うん、
ある日仕事から帰ってきてポストを開けるとまた彼女からの手紙、またか、最近大丈夫かなと思ってふと封筒を裏返すと、筆で描かれた巨大な目玉と誰かが見ているという文字、思わず封筒を落としました。
万引きのやつ一緒じゃん
本当だ怖すぎて触りたくもなかったのですが、そんなわけにもいかず、うん、とりあえず家に持ち帰りました。その晩悪夢にうなされました。
お
ベッドで寝ている私を黒い影が覗き込んでくる夢でした。当時私は塾講師をしていたのですが、ある生徒にストーカーまがいのこともされていて、精神状態が不安定だったせいもあると思います。
へー。
あまりにリアルな夢で、夢か現実だったのか未だにわかりませんが、気になるのは彼女が式紙を飛ばせると言っていたこと、
うんうん、
現実なら怖すぎるので夢だと思い込むようにしました。この場合生き霊に当たるよなと思い撃退方法をググったら、一番は気にしないことらしく、いや無理じゃんと思いましたが、それから速攻でメールも電話も着信拒否、近々引っ越す予定もあったので住所は教えないということを徹底しました。最初は可愛い後輩だったから心苦しかったのですが、私の体調もなぜかどんどん悪くなっているのは間違いなかったので強行手段に出てしまいました、うん、それ以降転送された手紙が何通か来ましたが未開封のまま破棄しました。転送もされなくなった1年後、ようやく全く連絡が取れない状態になり、私の体調も元に戻ってきました。今頃彼女がどうなっているのか分かりません。地元が一緒なので親づてで調べるともしかしたら消息は分かるとは思いますが、うんうん、怖くて調べられずもう10年近く経とうとしています、うん、あの時私はどうしてあげたらよかったのだろうと後悔が今でもあって自分の中でも消化しきれていない話です。 長文ダメ失礼しました。これからも配信楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
いただきました。まあ人怖、
うん、
というか生き量っぽいような、うん、話ですかね、うんうんまあ、ちょっとその精神を
こうそうですね、
壊してしまっている感じは見受けられるというか、
デザイン会社で何かあったんでしょうね。
ねえ、まあ多分その
挫折じゃ
ない、忙しいとか、うんうん、なんかね、はい、その先輩にとか、
うん、
いろいろあって多分どんどん追い詰められて、
うん、
作ってるものが明るいものが暗くなっていくと、うんうん、なんかそういう画家の人とかいるよね。
いるいる。
あの初期はね爽やかな作品描いてたけど、うん、
います。
ピカソとかもなんかよく分かんなくなっちゃったもんね。
後半僕知り合いの漫画家がいるんですけど、
うん、
その学生の時代からの同級生で、
うん、
その子もデザイン事務所入ったんですよね最初、うんうんうん、漫画家になりたいけれどもなんかスキルみたいなのを上げるために、
うん、
一般の
行くとスキル上がるんだ。
広告とか、なんかその漫画は上手いんだけれども見せ方が下手くそみたいで、どういう風に見せたら人の目につくのかみたいなのを学ぶために、
売れるかとかね、
そう広告業者かなんかに入ったんですよ、
うん、
なんですけどそこで待ってたのって構成あーせーっていう型にはめることで、
うん、
自分が好きにできることってやっぱ売れないとできないわけじゃないですか。
まあ、基本そうだよね、うんうん、
だ最初はすごい可愛らしい4コマだったのが、
うん、
どんどん変わっていって、なんかもう SF で人がどんどん死んでいくみたいな漫画描き始めて、う
ん、それは売れる方向に行ってんのかちゃんと
ネットに
それは正しいのか、それ
だそう病んでいって、だからその漫画の、
うん、
そのカテゴリーみたいなのもどんどんどんどん変わっていって、うん、最終的にもうやめちゃったんですけど、最後はだから変な魔人みたいなのが降りてきて何もなくただ人間を食うっていうだけの漫画をブログに上げていて見ててちょっと辛かったもんね。
それが人気出たらまたちょっと違うんだろうけど ね、
でもセリフなしで魔人がただ人間食っていくだけのやつは俺売れないと思うんすよね。
でも進撃の巨人とかもさ、
あ、まあ、そうかそうか、あの
当時はやっぱね厳しいんじゃないかみたいな話もあったからな、
う
ん、
絵はすごい上手いんすけどね、うん、その人もだからうまくいかないっていうのはもう呪いで、
うん、
自分のやっぱり作風みたいな、うん、画風みたいなのやっぱ来るんでしょうね。
なんかすごいストレスだろうなと思ったわ、その自分のやりたい、
あ、そうね、
なんていうかね、アーティスト特にさ、うん、あるわけじゃん、
あるある、
自分のこういうのがやりたい
とか、
それができないでどんどんその、うん、それ自体が曲がるっていうのはなかなかのストレスだと思うな、う
ん、本当にだからしたいことをしたい人はちっちゃい事務所入れって言うもんね、
うんうん、確かにね、まあその成功するかどうかはまたあれだろうけどね、う
ん、でストーカーされてたんですねその人もね。
そうで、まあ、ちょっとそのこの方から来る手紙が結構えぐくなってきたのにつれて、どんどん、ね、自分の夢とかにも悪夢として出てくるとか、うん、
はいはい、
なんかね、うん、体調不良とかにもなってると、
うん
うん、で式紙が飛ばせるっていうのがちょっともう、
うん、
この方的にはちょっと気になってて、
はいはい、
そういうのの影響でなんか悪くなってんじゃないかとか、
うん、
生き量なんじゃないかとか、
うん、
まあ、いろんなことを多分思ってたことによってさらに体調悪くなるっていう負のループに当たったんじゃないかなとは思いますけどね。
前さ共演した魔女の方いたじゃないですか。
どの魔女？
おじさんの魔女。
ああはいはい、
はい、
ブッチャーさん
とか、うん、あの人が言ってたのがその何か分かんないのが一番怖い呪いなんですよって言ってたじゃないですか。
うん、
なんか例えば足が折れろとか腕が痛めとかじゃなくても何のこっちゃわからないような文言書いて呪いですってふって出した方がどこに食らうかわかんないから
自分で想像しちゃう
とね。そうそう、で体悪くなるっていうから、その絵もさ何のこっちゃわかんないじゃん、どんどん悪くなっていって、その人からしたら何に効くかというか悪くなっていくんだろうみたいな、
いい意味の可能性もあるじゃん、
あっちの人からしたらね、
なんかに気をつけてくださいっていう注意喚起とかの意味かもしれない、うん、誰かが見てるとかっていうのが、
ね、まあでも受け取り手だからなもう完全に
まあね、うん、そうそうなんだよね、
怖いわ、確かにそんなの怒られたら、
これは確かに、これでも、うん、まあそうだな、俺らは基準にできないな、もう、
うん、
多分来てたら集めて披露するもんな、
披露する、だから今僕が言いたいのは、うん、絵が残ってたクレーだったもん
だから思ったんで今、ああ俺自分に置き換えた時に、うんうん、なん どうするかなって思った瞬間、うん、絶対撮っとくなって思ったから
勝手にさ
そこなんだよな。もう
送ってこられた絵をブログにアップしてさ、
うん、
ちょっと有名にしてあげたらその人のこと。
ああ、
そしたらその
何ていうか、ね、才能あったらマジで話題になるかもしれんしね。そ
うそう、売れないっていうのはさっき呪いって言ったけど、これ評価されていったらさ、いいも悪いも、うんうん、その人もどんどんどんどんなんかまた明るくなっていくんじゃない。
うん、
うん、
明るくなるか。
うまくいかなかったっていうのが多分その人に
まあかなりね、あの影響してるんでしょうけど、
そうそうそうそう、うん、重しになってるはずだから、
はい、
なかなか難しいです ね。
はい、まあでもちょっとね今どうしてんだろうっていうのは気になるところではありますけれども、うん、まああのぜひ手紙残ってるようだったら、
そうですね、
僕ら全然預かります
ね。はい、返さないですけど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
またちょっとね、うん、一コアっぽいやつ、
いいじゃないですか、一コアスペシャル回で。
はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見拝聴しております。
ありがとう
ございます。黒猫と申します。
はい、ありがとうございます。
長文打文になりますので、YouTube では読まれないとは思いますが、最後まで目を通していただけたら幸いです。
はい、
10年以上前、知人の女性が夜道で襲われる事件が半年で3件起こりました。1人目、
ひどいな。
居酒屋でバイトをしていた頃、一緒に電車で帰宅していた隣駅の Y。 私たちの住んでいるところは田舎で、駅前はコンビニや人通りもありますが、ちょっと歩くと畑が広がり、街灯や家もまばら、
うん、
人気もなくなるような場所でした。
うん、
電車を降りた Y は駅から家へと歩いていました。周りに人気がなくなった頃、
うん、
突然背後から首を絞められました。う
わ、ひど。
身長が140センチほどしかなかった Y は首を絞められながら上へ持ち上げられ、足が地面から離れた状態になり、意識を失いそうになりました。しかし失いかけた時、急に手を離され、地面に倒れ込み咳き込んでいると、
うん、
大丈夫とニヤニヤしながら顔を覗き込んでくる男と目が合ったのです。
うん、
面白がる表情を見てすぐに犯人だと分かり、お前が首絞めたくせに大丈夫って頭おかしいだろうと切れたかったが、声がうまく出せません。
そりゃそうや、首絞められたんだから。
男は Y を無理やり立たせると、近くに止めていた車に引きずり込もうとしました。乗ったら殺されると思った Y は男の急所を蹴り逃げ出しました。
いいっすね。
しばらくして男は車で追いかけてきたので、車が入れない細い道を使い必死で逃げ回ります。
うん、
そしてコンビニを見つけ、そこに駆け込んで助けを求め、無事に助かりました。後日バイトで会った Y にはうっすらと首に跡があり、昼の勤務に変えてもらっていました。
うん、
2人目、居酒屋に来ていた姉の同僚のお姉さん。
うん、
この同僚の方は髪が長くロングヘアでした。
うんうん、
週末帰宅途中の夜道、突然背後から髪の毛を思いっきり引っ張られました。痛いと叫びながら、とっさに何があったのか理解できずにいると、ジョキジョキ、
うわ
と音がします。
黒髪切りだ。
振り返ると、裁縫に使うような大きめのハサミと切った自分の髪の毛を持った男がいました。
怖。
男は髪の毛を持ったまま走り去っていき、週明けショートになって出勤した同僚は、持っていかれたのが髪だけでよかったと話していたそうです。
いや、ポジティブだな。
3人目、居酒屋のバイト仲間 A、 25時まで働いて家に帰る途中、車に乗った一人の男が徐行しながら窓を開け、話しかけてきました。うん、完全視覚の A。視界から車がいなくなったとほっとした瞬間、車から降り、走ってきた男に口と鼻を布で覆われました。
うん、
目が覚めると車の助手席に座らされ、横で男が A を見ながらいたしてました。A は車から飛び降り、外に出てびっくり。
うん、
繁華街を歩いていたはずが、辺りは真っ暗。田んぼのあぜ道のような場所で、自分が今どこにいるかもわからない。
うん、
とにかく車から離れて暗闇に紛れ、急いで彼氏に電話をしました。話を聞いた彼は GPS 機能を使い、位置を調べると、歩いてたところから1時間以上離れた田舎町に連れて行かれていたのです。うん、急いでタクシーで迎えに行き、 A は男に襲われた形跡もなく無事に帰宅できましたが、トラウマになり夜間の外出ができなくなりました。
うん、
そんなことが立て続けにあったので、 夜道が本当に怖くなりました。小さい頃夜道に庭に知らない人が立っていたこともあり、暗闇が本当に苦手です、
うん、
どうぞ皆さんも夜道にはお気をつけください、
うん、
記憶の引き出しから出てきたのでメールしてみました。最後まで読んでいただきありがとうございます。ね、まあ事件だよね、
うん、
全部
3件ともね、うん、
これがでもさ同じ場所というか、うん、ほとんど同じようなところで、はい、半年で3件続いたら、うん、同じやつかなってちょっと思うけどね。
確かにね、3件あったらね、
うん、
しかも後ろだしな、
全部だって居酒屋帰りの人を狙ってるみたいな感じで、うん、しかもね、
うん、
でも性癖がちょっと違う気するけどね、全員
髪切ったりとか後ろから
首絞めて
何それ、
そうそう苦しめ て
首絞めて持ち上げるって相当パワーあるけどな。
あるね、
うん、
140センチぐらいのこのあらでもまあまあまあ上がると思うね。ネッキングハング釣りみたいなやつでしょ、あのアンドレザジャイアントみたいな感じでこう、はいはい、首を持って持ち上げるでしょ、う
ん、持ち上げ
る多分できると思う。
そ
う
か、
お大柄なら、
あ、
うんうん、
うちの奥さんが150ぐらいだから、
うん、
できる。
俺はちょっと無理だけど。
いや俺も無理やわ
俺は無理よ。
いや俺も無理よ、
うん、ただ180ぐらいあるような大男とかだったらできんじゃない、
うん、そうか、うん、さできるか、確かにそうだよな、
180以上とか、
うん、ジャイアントシロタとか、
うん、ジャイアントシロタ、
うん、
ジャイアントシロタ髪切る方じゃない
ジャイアントシロタ持ち上げる方じゃない
わかんないけど髪食う方だと思うけど、
あ、髪食う方か、うん、お腹いっぱいです最近あんま食べないですもんねテレビ見てもねっていうね、
髪食いすぎちゃって、うんうん、いや違うんすよ、
うん、
ジャイアント白田はまあいいんですけど、
いい
どれが一番嫌ですか。
いやそら全部嫌やけど、もう一番最後怖いよ、
車のやつ
意識なくなるの嫌だ。
あもう何されてるかも分かんないし、ね、
う
ん、
そうそう、
隣でいたされてでも
うん、
よかったよね、でもマジで直接手を挙げられなくてよかったっていうぐらい、ね、うん、
あと携帯奪われたりとかしてなくてよかったですね、
うん、
その連れ込んでそのまま逃げられたのがよかったわ。
連れ込、そうだね、
うんうん、連れ込まれて何もされてないっていうのは物取られたりとか。
でももうさ、これマジで一回でもこんなことされたら、
うん、
外出んのもきつい、
いやよ、
下手したら、
いや、う
ん、車見るだけでトラウマなる可能性あるし、
そういう事件結構あるしね、車連れ込んでって、うん、何でしたっけ、ザ・サンでしたっけ、
ザ・サン、
アメリカの連続殺人鬼のさ、ザ・サンってやつが、
うん、
私はなんとかの息子だよみたいなこと言い出して、
うん、
で車の中から全部発砲して女性とカップルとか殺害するみたいな事件あったでしょ、
うん、あれ覚えてないな、あった
かザ・サン、うん、確か違ったかな、名前違ったかもしれない、なんとかの息子みたいなやつがいて、すごいやつがいて、うん、そいつが車使ってたんですよね確か、
うん、
うん、ある話だからな、
サムの息子みたいなやつ、
あそうだ、それそれそれだ、うん、サムの息子だ、うん、そいつそいつやばいっすよね。
いや
日本でもあるしさ、うん、もう古い事件だけど、
そ
う
そうだ、ね、大久保
とかだっけ、そうそうそうそうそう
そんな感じよね、うん、車から
いい車だから
みたいな感じで
勝手に簡単に入っちゃって、うんうん、そこで暴行するみたいな、
ま、それはさまだ俺もまあまあその
自分から言ってるし、
自分から言ってる要素もあるから、うん、まだなんか逃げられる要素あったと思うけど、
そうそう、
これに関しては死活はしてるから、まあね、そのなんていうか選択肢として何取ったらじゃ逆に良かったんだろうって話じゃん、うん、
最初の2つは無理だからね、
もう不可抗力すぎるよね、うん、かなりだから怖いパターンだなって思うわ。2つ目も
合ってたしね、多分無視するっていうのは、
あその選択肢としてでしょ、うん、うん、俺もそう思う、はい、
はい、
ということでですね、一コア2つ続いておりますけど、ちょっと気持ち悪いですね、やっぱりなんかこの生々しい系のやつは ね
本当にあったっていうのを聞くとね、
うん、
じゃあ告知があります。
はい、
まあ僕らですね、これ音源で言ったんかな、本出すっていうのは言ったか、
一回言ってると思うよ、う
ん、はい、
うん、
怖い村の話合ってるよね。
ためたな。
ためたんですよ。忘れたって思ったでしょ。
怖いね。こんな止まると思わなかった。
いやいやいやいや、怖い、うん、何々っていうのはたくさんあるから、
いやいや
怖いを分かってるから俺らが出すということは、うんうん、だからそこをやっぱりためないと。
は？村の話をためたの。
村の話じゃないかもしれない。だって。
まあそうだけど。
怖い。
うん。 いやいや、
ペントハウスの話かもしれないじゃん。
トリビアの泉ちゃん、その。
いや、確かにね。
間が。
いや、そうなんですけど、まあ、あの、怖い村の話をですね、宝島社さんから、
はい、
僕ら監修で出させていただきました。で、
はい、
なんかね、作家さん、僕ら監修なんで、いろんな話が数十あって、うん、それに対してこういう話もありますよって僕らが付け足してるんですよ。
そうね。
僕らも数十は。
とか、そこのね、うん、似たような話とか。
そうそう、付けさせていただいてるんですけど、うん、そのね、もともとだから僕らが付けさせていただいている話、
うん、
結構売れてるライターさんだわ。調べるといろんなところに寄稿しているライターさんなんで、その話自体が面白いんですよ、かなり、
うんうん
うん、で読み物として結構ね、いい一冊になってるので、
うんうん、
ぜひ手に取ってですね、読んでいただきたい。
なるほど、
うん、
まあ、結構もうすでに、
うん、
もうご購入されてる方も多い、
ね、はい、
まあ、つぶやいてくれたりとか、うん、メールいただいたりとか、
そうです、ね、
結構来てるんですけどもね、おおむね評価は、うん、はい、いい感じですよ、
うん、そうそうそう、
アマゾンレビューみたいなのあるでしょ、
ある、
あれもね、星5とかだった
、お、嬉しい。
完全にその正当な評価かはちょっと定かではないが、まあ今の段階では少なくとも星5だったんで、
1ページ目かな、開いたところサイン入れてやるよ、う
ん、あと確かだけどレビューの段階で、この本、手に入れましたみたいな、楽しみにしてます、はいはいはいはい、星5とかだったから、
あ、読んでない。
読んでもねえのに星5ついてるみたいなのもあったんで。
そっかそっか、
まあ、その辺はねちょっと、うん、まあ何とも言えないところでありますけれども、ね、
うん、
でもまあ概ね評価、
あ、よかった、
いただいてる感じでございまして、
はいはい、でいろんなとこ僕らもね、まあ、コロナ明けたら、
はい、
いろいろイベント行かせていただくじゃないですか、
うん、
その時に持ってきていただければ、もうサインバンバンもう入れますので、
新しいの買わないでも、
そうそうそうそう、え、売らないでしょ、そこで、
いやいや、そこでも売ってもいいし、
そっか、
いや、なんかあれよ、別に持ってきてくれたらいいけど、
あ、そうですね、
その、
うん、
持ってなんかいいとかだったら、はいはい、ぜひそこで買っていただければいいだと思います、
サイン入れますんで、ぜひぜひですね、僕らのイベントの時に持ってきていただければ、
うん、
って感じですかね、
そうですね、
はい、
あとまあ別に読まないでも買うだけでもいいです、
いや、ダメですよ本当に。読んでもいいけど買わなくてもいい。
どっち、どういうこと、どう
やどうや、立ち読み的なやつ。
いやいや、それの方が難しくなるの、むしろ、
はいはいはい
はい、
あともう一点ありました。あともう一点がですね、ホラーファンデーションというですね、YouTube チャンネルがございまして、
はい、
これがですね、まあ、そこに投稿なのかな、それともなんかどっかで収集したような怖い話を漫画化してるんですよ、
うんうん、はい、
でかなり怖いですね、描写で書いていて、なおかつなんかその声優さん声入れてるんですけれども、うん、その声優さんもなんか有名な人なんですって、
うん、今流行りの漫画ドラマみたいな、
う
ん、
そうですそうです、
漫画動画って言うんだっけな、うん、ちょっと忘れちゃったけど、
で今の時点で最新作が僕の回なんですよ、
うん、
僕の回のその YouTube とかで話させていただいている話の一つが漫画化してるんで、
うん、
ぜひぜひこちらもですね見ていただければなと思います、
うん、あれでしょ、だから早瀬が漫画家にもなってるわけ
でしょ、そうです、ものすごい男前になってたわ、
はあ、
びっくりした、
まあじゃあちょっとねそれも
本当に男前で、あとそのさ、
うん、
あるところにロケに行って偉い目にあったっていう回なんですけど、
うん、
一番端にいた俺が中央になってたわ、
どういうこと、
だから
僕が話の中心に、それそうだろうよ、
びっくりした、僕がいろいろ指示出してこれはなんとかですねなんとかだとかって言ってるんですけど、
むしろおまけでついてったやつじゃなかったっけ、
う
ん、
そうそうそうそう、はい、ね、ついてくるって言われてついていったら偉い目にあったっていうだけなので、うん、僕ほんま一番ペーペーで、
うん、
ちょっとそこだとさカバンを借りるとカメラ映っちゃうんだって言われて、あ、すいませんって移動したぐらいだった、うん、俺ってやったのって、
じゃあだいぶ美化されて
る、そう美化されて、なおかつその番組の立ち位置もグッと上げてくれてるからすごい気を使っていただいている、気
使ってもらったね、
だいぶ、そうですそうです、ありがたいですね、まあまあね、
だからそういうところはね、はい、ちょっと本編とは若干違うかなって思うところもあるかもしれませんけど、
まあまあ端のやつのね、
うんうん、
話なんて漫画化して面白くないから、
それはだからね、うん、ちょっといいように撮っていただいて、
そうですそうです、うん、まあ、そんな、はい、2つ告知させていただきました。
なんで、ぜひどちらもね、
そうです
ね、まあ、本はご購入いただいて、はい、
ホラーファンデーションは検索
無料で見られる YouTube 動画でございますのでね、検索すればすぐ出てくると
思います、はい、お願いいたします。
あとはなんかあります？いつ、あ、あれ入れなきゃいけないのか。これいつ、もうすぐか。
今日か
、
うん、
じゃあいいや。はい、
はい、
あの、うん、いいや。はい、ということで、ね、いろいろやりましたけども、
うん、
我々あのトシボーイズツイッターやっております。トシボーイズで検索すると出てきますので、最新情報などはそちらでぜひ、チェックしてください。
はい、
あとブログで過去のアーカイブ聞けるようになっております。そちらもぜひお願いします。我々トシボーイズメールございます。こちらトシボーイズ02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、ぜひぜひお願いいたします。はい、
はい、
以上でよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
でした。
でした。